皆様おはようございます。今先生が祈ってくださいましたように、今週金曜日、聖戦神学院では終業式、ごめんなさい、卒業式終業礼拝を行います。この1年お祈り、またご支援いただきましたことを心から感謝をしております。私にとりましては年会前礼拝では最後のご奉仕になりました。この1年本当にありがとうございました。協力牧師ということでいささか中途半端な感じでございますが、皆様の交わりに加えていただいたことを感謝をしております。群れの責任を取っていてくださる沢城先生はじめといたしまして、ひろこ先生、山口先生、立野先生、それから3月まででしたけれども渡辺博先生、そして、お交わりいただきました島田先生、私の合祀が許されたのは先生方のお支えがあったからだと思っております。そして、神道伝道者の兄弟姉妹、また各組会のお一人お一人、特に今年はナザレ会の方々とは今までと違う意味でお交わりをいただきました。本当に感謝をしております。お一人お一人に感謝のために伺いたいところでございますが、一人一分でも4時間ぐらいかかりますので午後3時ぐらいになります。それで大変申し訳ありませんが、本当に今年お世話になって感謝をしております。奉仕ができるというのは本当に主の恵みだと思います。しかし私の奉仕に関係したことで皆様方に申し訳ないことがもし一つでもありましたらば、それはお許しを請う以外にありません。主にあってお許しいただきたいと思っております。さて今朝はこの1年の締めくくりを意識しながら神の国について思い巡らしをしたいと思います。少し長い箇所でしたけれども読んでいただきまして、この最初の25章の最初の部分の例え話ですが、婚礼の場面です。で、婚礼の祝宴は花婿の家で開かれたようですけれども、夕方になりますと花婿が友達と一緒に花嫁を迎えに行きます。しかしこのストーリーは花婿の到着が夜中にずれ込んだということで、到着後すぐ祝宴が始まりました。あるいはこの例え話は花嫁の家で宴席が設けられたのかもわかりません。で、これはユダヤの風習だそうですけれども、花婿が突然やってくる、そして梅雨払いが花婿だと叫ぶそうです。それでみんないつかわからないので用意して待ってなければいけない、こういう場面になります。で、ここには賢い人と愚かな人がいたと書いてあるんですけれども、花婿の出迎えのために全然打ち合わせができていなかった、そこに花婿が突然戻ってきたという打ち合わせなしの状態です。そしてこれが後々とんでもない混乱を招くことになるというのがこの話です。で、前後を少し確認しておきますけれども、24章の後半から悪いしもべの例えがあって、10人の娘の例え、そしてタラントの例えがあって、羊とヤギの例え、こういうふうに流れ続いていきます。それで今日はこの特に25章の最初に出てくる10人の娘の例えに心を向けたいと思いますが、もう一度一節をご覧いただきたいと思います。天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようですと書いてあります。なぜ10人なのか、これは少しこだわる必要があります。それでこの説が語っていることは2つぐらいあると思いますけれども、1つは天の御国は賢い5人だけではなかった、こう読むことができます。 で単純に5人5人を分けてしまうのとかありますけれども、私はこの例え話は賢い人と愚かな人の違いを、際立たせるための例え話ではないというふうに思っています。それではどのような意味があるのかということですけれども、いろいろな人がいる、前もって準備している人もいればその場になって慌てる人もいる、天の御国はそういうアバウトなものだと、いろいろだからこそ面白いということではないかと思っております。ところがこのようにいろいろだったんですけれども、共通していた部分もありました。それは10人全員が花婿を出迎える人たちだったということです。この点については一致しています。花婿が来ることを期待しているということです。私たちに重ねればイエス様を信じていると言い換えてもいいかもわかりません。ここでそれぞれ見ていきますが、まず賢い人です。自分のために灯火を持っていました。それから油を持っていました。それから眠ってしまいました。賢い人も眠ってしまいました。ところがもう一つあります。9節をご覧いただきますと、賢い娘たちは答えて言った、いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません、それよりも店に行って自分のをお買いなさい。友人の頼みに対して冷たかった、これが賢い人です。愚かな娘たちから油を分けてほしいと言われた時に自分で買ってきなさい、そういう対応の仕方をしています。で、私はこれは後でまた少しお話しますけれども、賢い娘たちの問題点だと思います。次に愚かな人に行きます。自分のために灯火を持っていました。それから油の用意がありませんでした。それから眠ってしまいました。そして突然花婿が到着した時に友人に油を分けてほしいと頼んでいます。どこが違っていたのか、油を持っていたか、これだけです。ですから24章の44節こう書いてあります。だからあなた方も用心していなさい、なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから、と書いてあって、そのことの説明になっています。で、私はちょっと考えなきゃいけないかなとこのあたりを読んで思いました。油を用意してたら賢い人で、油を用意してなかったら愚か、この一つのことがすごく重要だったということはわかるんですけれども、もうちょっといろいろと考える必要があるんではないかと読ませていただいております。それで賢い人の問題点ですけれども、頼まれた時に自分でやりなさい、これは神の国に入れられていながら神様の恵みを寛容をもって分けようとしない狭さのようにも見えます。それはそれとして、問題は愚かな人です。愚かな人の点は、確かに油は持っていなかったということもあると思うんですけれども、そのことよりは私はもうちょっと違うところに問題があったのではないかというふうに思います。それは何だったかというと、人にくださいと頼んだことです。これが問題だったのではないか。神様の恵みは人から人へ渡せるものではない、神様から与えられるものです。しかも無代価です。それでもう一度この例え話が何を語るのかをまとめてみました。まず第一に、このことははっきりしています。聖書が語る世界観は、いつかは神様による締めくくりがある、これは明確だと思います。ぐるぐるぐるぐる同じようなことを繰り返す世界観ではなくて、神様による締めくくりの時が来る、ですから準備が必要だと、このことは明確だと思います。そしてもう一つ、二番目に、一見矛盾するようにも見えるのですけれども、油がないということをどういうふうに考えたらいいのか。もちろん備えがあればそれに越したことはないと思います。しかし、もしその時に準備がないことが致命的な問題になるのだとしたら、厳密には誰も間に合わない。もう一度24 4章の44節見ていただきますと、人の子は思いがけない時に来る、思いがけない時に来る、誰も考えてない時に来る。私は少しこのことを厳密に拡大解釈といいますかしまして、子どもの頃は、まあ、こういうのが何とも言えない恐怖心になるわけでございます。脅されました。朝起きたら家族がみんないない、こんな話がこうされて、まあ、クリスチャンホームの子どもは怖くなったりする。それで私は再臨を起こさせない方法、これを考えました。子どもの頃のことです。今そんなふうに思ってません。自分が再臨のことを思ってればいいんだと。そしたら思いがけない時に来るんですから、再臨は来ないということになるわけですね。そして自分は再臨のことを思ってよ、そしたら再臨は来ない。でもまあそんなことを、まあ、せいぜい10分ぐらいしか続きませんので、まあ、そんなことをこの子供の時に考えてたこともあります。準備がいらないということではもちろんありません。問題はその準備とは 何なのか、油の用意がないことがどういう意味があるのかという、そういう問題だと思います。あるコラムにこんなことが載っていました。これは、ウェアという人が書いたもので本になっています。で、日本語にも訳されているもののようですけれども、看護師の人が語った人間が人生を締めくるときに後悔する5つのことが書かれている本だということで、このコラムとても興味深く読みました。5つ出てきます。期待に応えるよりも自分らしく生きればよかった、これが1つ目です。これは最もよく聞く後悔の言葉。人は締めくくりに向かうと、もっと自分らしく生きていたかったと考える。それから2番目に、あんなにがむしゃらに働かなくてよかった。これは男性のほとんどが語っていたこと。彼らの多くは自分の子供たちの幼い頃やパートナーとの関係を懐かしみます。それから3番目が、言いたいことを我慢せずはっきり口にすればよかった。多くの人が周囲の人との人間関係を円満に保つために言いたいことを我慢しています。どうでもいいような関係を続け、本音のやり取りがないまま時間が過ぎていく。それから4番目に、もっと友達と連絡を取ればよかった。付き合いの長い友達の大切さに死ぬ直前まで気づかない人はたくさんいます。関係を続けることよりも自分の生活で手一杯になってと書いてあります。そして最後5番目に、もっと自分の幸せを追求すればよかった。これも驚くほどよく聞く意見。生涯を締めくくる直前まで幸い幸福が選択肢であることに気づけないのです、こう書いてありました。5つ、期待に応えるよりも自分らしく生きればよかった、あんなにがむしゃらに働かなくてもよかった、言いたいことを我慢せずはっきり口にすればよかった、もっと友達と連絡を取ればよかった、もっと自分の幸せを追求すればよかった、この5つだそうです。私はこれを読みまして2つのことを考えました。これは人生を締めくくるなんだかんだの話ではなくて、生きるってことの意味ではないかと思ったのが1つです。それから同時に、私たちは社会の枠の中に組み込まれていくとなかなかこれが難しいかなってことも合わせて感じました。しかし確かに生きるということの総括ができることは大切だと思います。で、今日お話しているのは油の用意があったかなかったかの違いなんですけれども、もしその備えがこのような意味での総括ならば、むしろ逆に生きる責任として考えておかなければならないことはあるなと、そのように思ったわけでございます。さて、私たちは今朝準備ができているでしょうか。 やそういうふうに言われると自信がありません。先週も女房に釣れないことを言ってしまったしとか、あの上司本当に頭にきて、その時は拳を握りしめてこらえたけども、一人帰り道思いっきり悪口を言って両親が咎めたとか、まあ、なんかそんなことを挙げていけばこうキリがなくて、いや本当に自分は備えができてるのかなと、そんな不安な気持ちになることもあるかも分かりません。で、私は思うんですけれども、もちろん安請け合いはいけません。でも皆さん大丈夫です。で、一応付け加えます、多分大丈夫です。で、私は絶対というと自分が神様になってしまうので、まあ、多分大丈夫です。で、いつも用意していることができれば幸いだと思います。しかし、来るか来るか、いつ来るかとハラハラドキドキ待つのがキリスト者の日常であるならば、生きることに真実でなくなってしまいます。そしてそれが聖書が描く神の子の姿だと私はちょっと思えない。もう少しそこに何か奥行きとか幅とか緩さとか、そんなものがあるんではないかというふうに感じます。ここで愚かな人と賢い人がそれぞれどうすればよかったのか、その可能性を探っていきます。まず愚かな人ですけれども、問題はくださいと人に頼んだことです。8節をご覧いただきたいと思います。25章の8節です。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです、こう言いました。で、私はこれはまずかったなという感じです。ご主人のとこに行けばそれだけです。そこまで思いが届きませんでした。私は油の予備まで思いが行きませんでした。申し訳ありません。そしたらこれで全部だったのではないかと私は思います。しかしこんなことを思い巡らしながら、これはもしかしたら私たち人間の姿かもしれない。何か問題が起きた時に油がないと言っておろおろするのが私たちです。そして間違ったところに探しに行きます。そうだ、あの教会の牧師さんにお願いすれば分けてくれるかもしれない。あの牧師先生、皆さん寛容で受け止めてくださるので、自分で買いに行きなさいとは言わないと思いますけど、でも分けてくれるかもしれない。そうだ、あの教会のあの兄弟に言ったらば分けてくれるかもしれない。しかし本当の意味での賢い生き方は、足りないってことが分かったときにはイエス様のところに行くことです。他の人からもらうのではなく、イエス様からいただく。そしてこれで十分だったのではないかと思います。じゃあなぜ私たちは困っているのにご主人のところに行かないのか。これは私たちが神様をどのように捉えているのかということと関係があると思います。それで今日は少し長いところずっと読んでいただいたんですけれども、その次に出てくるタラントの例え話、少し見ていただきたいと思いますが、この5人の愚かな娘はタラントの例え話では1タラントの人と重なります。で、1タラントの人というのは神様からの預かり物、いただき物を受け止めることができなかった人です。土の中に埋めてしまいました。なぜなのでしょうか。そのヒントが25章の24節に書いてあります。お読みいたします。ところが一タラント預かっていたものも来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。ひどい方だと分かっていました。これはひどい言い方ですね。それはないでしょうとイエス様はおっしゃるだろうと思いますけども、こういう神様だった。そして私はこの愚かな人がなぜすぐご主人のところに行けばよかったのに行かなかったのか、他の人のところに行ったのかっていう理由は、もしかしたらここにあるかもしれないと思いました。ご主人様のところに行ったらすぐにそれを受け止めていいよと言ってくれるご主人ってなかったならば、この本人にとっておそらくそのご主人のところには行かないだろうと、そして他の人たちのところに行って私に分けてくださいと言うかもしれない、そんなことを考えたわけでございます。私たちにとって神様はどういう方なのか、これはクリスチャン生涯の成長と大きく関係のある問題で、 私たちにとって神様は裁判官なのか、あるいは私たちを愛し受け止めてくださる父なる方なのか、これはとても大きな問題だと思います。さて次に賢い人です。私はいろいろと考えたんですけど、なぜこの例え話に賢い人が描かれているのか、実はこれも大切な問題です。先ほど私たちは今朝準備ができているでしょうかとお尋ねしました。いやそう言われると不安になるかもしれません。しかし私はこの例え話はそういうことを考えていくと見事だなとしか言いようがありません。それはどういうことかというと、人間は自分が準備ができていると思ってしまったとき怖い、そこまできちっと語っているからです。友人から頼まれたとき、人間はそれをえげつなく断ってしまうことができる鈍感さがあるということです。もちろん9節見ますと到底足りませんと言っているので、追い詰められた時に人のことまで余裕がない、これも人間の姿だと思いますが、しかし神の国の在り方ということを考えると私はどうかなと。でポイントはこういうことだと思います。自分が持っているものは与えられたものとして受け止めればよかったということではないかと。私たちは多くは与えられているのですけれども、なぜ自分が与えられているものを生かせなかったのか、それは次の例え話に出てきます。5の人と2の人と1の人と出てきて、そしてみんな豊かに与えられているのに生かした人と生かせなかった人がいたということが書かれていて、私たちは多くのものを与えられていながらそれを生かすことができない。その点でこの賢い人はタラントの例え話の1タラントの人と重なります。ここでもう一つ大切な文明化があります。それは3つ目の例え話、羊とヤギの話です。羊とヤギの違いはどこにあったのかということですけれども、羊は王様が空腹だった時に食べ物を与えました。でヤギは何もしませんでした。でこれは見える違いです。ところが違いは見えるところではなかったと聖書は語っています。37節以下のところを少し見ていただきたいと思いますけれども、するとその人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ乾いておられるのを見て飲ませてあげましたかと。イエス様がおっしゃったくださったことに丁寧に一つ一つ答えていきます。ところがヤギの方44節、その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話しなかったのでしょうかと、似たようなことを聞いてるんですけれども、この受け答えの仕方は実はかなり違います。羊の方は一つ一つ丁寧に聞き返すような問い方をしているのに対して、ヤギの方はあっさり一言みたいな聞き方をします。このように見ていきますと、羊とヤギの例え話では賢いこの5人は本質的にはこの他者への感性が乏しいヤギと重なるのです。で、これは私たちに警戒を与えています。私たちは自分が持っていると思った時、その神様からの頂き物を生かせない鈍感さ、身勝手さがある。これがこの賢い5人が私たちに教えてくれる人間の姿です。なぜ私たちは自分は賢いという認識に入ってしまうとよくないのか。自分は救われた人、教会に来てない人はそうではない。もしこの2つに分けるという構図でものを考えると、自分は賢い人、教会に来てない人はそうでない人、こういう割り切りを人間はしてしまいます。しかしこの考え方は福音的ではありません。もしこの考え方をクリスチャンでない方がお聞きになったらば、私は心を閉ざすだろうとそう思います。お話をまとめます。結局この25章は何を語ろうとしているのかということですけれども、 3つにまとめてみました。1つは、いつでもイエス様のもとに行けばよい。賢くても愚かでもどっちでもいいのです。いつでもイエス様のところに行けばよい。2つ目は、恵みは与えられたら生かすということです。そして3つ目に、恵みは与えられたものとして共有する感性を育てるこれが神の国の準備だと、この25章は私たちに教えてくれます。私はこれを見ながら一つのことを思いました。先ほど看護師が語った5つのこと、いや、これはかなり的を射てるんではないかなということです。期待に応えるよりも自分らしく生きればよかった。これはタラントの例え話と被るかも分かりません。あんなにがむしゃらに働かなくてもよかった。これは10人の娘の例えと重なるかも分かりません。言いたいことを我慢せずはっきり言えばよかった。もっと友達と連絡を取ればよかった。もっと自分の幸せを追求すればよかった。羊とヤギの例え、タラントの例えとこう被っていきます。私は神の国の備えとは、油がなかったかあったかの一点突破ではなくて、それは生きる意味の問い直しみたいなものではないか、そのように考えています。そしてその恵みは、その鍵はイエス様の恵みにあるということです。足りないと思ったらいつでも行けばいい。困ったらイエス様のとこに行けばいい。地上の生涯で困ったことがあったらイエス様のとこ行けばいい。そしてこの例え話が示唆するように、生涯の締めくくりで困ったらやっぱりイエス様のとこ行けばいい。これを私は恵みというのではないかと思っております。恵みというのはギブアンドテイクの関係が壊れていることで、こっちがこれだけやったからご褒美あげるよっていう、そういう関係が終わってる世界のことです。こっちが何にもできないのに神様の方が私たちを愛してくださって 100% 恵みとして私たちに祝福を与えてくださる世界、これが私たちが生かされている新約の恵みの世界です。ですから私たちは神様と取引をしてもダメだということです。神様の祝福をもらうためにちょっとこっちからカードを切ってみよう、こういうやり方は通用しない。それはなぜかというと、ギブアンドテイクの関係が終わってるからです。こっちが立派でなくても大丈夫、私たちに罪があるから神様は私たちから離れて行かれる方ではなくて、私たちが足りないからこそ主は私たちを愛し、私たちを許し、恵みを注いでくださる。これが私たちが生かされているこの恵みの世界なのです。しかし私たちはついついその恵みを生きる間違った方法に打ち込みやすくて、5つぐらいにまとめたんですけれども、1つ目は懺悔タイプ。自分の罪を自分で償おうと頑張る。それから過去に犯した罪に関して自分を許さない。2番目が我慢タイプ。楽しんでよいはずのことも楽しむことを自分に許さない。3番目が決意タイプ。このことは一度決めたら決してやらないと決意する。4つ目が規律タイプ。自己訓練の方法として自分の人生にいろいろなタガをかける。そして最後がパシリタイプ。イエス様のパシリになる。奉仕をすることで恵みのお返しをしようとする。こんなふうにして神様が無条件に私はあなたを愛し、あなたを祝福すると言っていてくださるものを、私たちは全部ギブアンドテイクの関係に持ち込んでしまう。そして本当はありがとうございますと、この娘さんたちのように困った時にご主人のところに行けばそれでよかったのに、いろいろと策を講じ始めるのが人間だということです。3つの鍵があることを話しました。困った時にはいつでもイエス様のところに行く。イエス様、私は困っています。それだけです。2番目に、与えられている恵みに生きる。恵みを生かす。いただき物である命を生かすということ。そして3番目に、困っている友がいたら イエス様のところに行くように進め上げます。自分で分けてあげられるものではない。自分が何かアドバイスしたらその人が救われるのではなくて、それだったらイエス様のところ行きましょう。恵みを共有することです。さてもう一度この10人の娘の例え話に戻ります。この人たちは打ち合わせができていませんでした。それで花婿がやってきた時にあたふたおろおろ。ところが神の国は実はこの変な人間の側の打ち合わせはいらないというのが聖書のメッセージなのです。私たちキリスト者は具体的に打ち合わせをしたのではないのですけれども、何とも言えない緩い一致点があります。今年も年度を締めくくろうとしております。で、私がこの教会で御奉仕がなぜできたのか、なぜ皆様がよくわからない私の、そしてつまらない説教を聞いてくださったのか。何の打ち合わせもありませんでした。私の立場でもう5年ぐらい経つんですけれども、巡回をするようにということで全国のいくつかの教会でご奉仕の機会をいただきました。大体こうずっと一回りしてきたような感じです。でも私はとても不思議だなといつも思うんですけれども、どうしていきなり伺った教会で礼拝や特別集会でご奉仕ができるのか、これ考えれば不思議なことです。もう20年近く前になりますけれども、短期のご奉仕でインドに行きました。忘れもしません。チェンナイの空港、深夜に降り立った時、サウナのような息が詰まるような熱気でした。うわーという感じです。そしてたくさん人がいました。そしてその人混みの間をくぐり抜けるようにして迎えに来てくださった牧師さんとお会いして、その牧師さんの教会に連れてっていただきました。新学校で2ヶ月の特別講義のご奉仕だったんですけれども、どうしてどこの国から来たのかもわからないような私のつまらない講義を聞いてくれるのか。みんな打ち合わせなしです。だけれども何か緩い一致がそこにある。それで私は思いました。聖書をもう一回こう考えてみたんですけれども、聖書は不思議な一致性と現実的なブレがある、面白い本だなと思います。例えば四福音書の記者たちは打ち合わせなしでイエス様のご生涯はみんなそれぞれの立場で描きます。それから聖書の記者たちは大体40人ぐらいいると言われますけれども、打ち合わせなしで神様からのメッセージをシンプルに描きます。そして今お話したように、神の民に会った時、私たちは打ち合わせなしで初めてお会いしても何か共有できるものがある。人間の世界であればこうはいきません。同じであるためにはかなり下準備がいります。私はしばらく本部の総務部というところに勤務してましたが、年会近づきますとなかなか打ち合わせというのがこうあって大変でした。こうなったらこうなったら、いろんなことをこう打ち合わせして、マニュアルを作って、そしてタイムスケジュールを作って、そういうにやっとかないと、なんとなくこう一つの目的に向かってみんなで進めないようなところが人間の世界にはあるんですけれども、しかし神の国は変な打ち合わせはいらない。緩い一致点、その理由はただ一つ、困った時に行けばよい。天国の入り口でも行けばよい。それで OK だということです。最後に一つだけお話して終わりたいと思います。いつも私が担当するキリスト論の教理の2というクラスなんですけれども、そのクラスの最後の時に一つのビデオを新学生の皆さんと一緒に見ます。だいたい2年に1回このクラスが開講されるので、まあ2年に1回ずつ見るんですけれども、藤井先生という方の1時間のビデオなんです。でこれは NHK の心の時代というところで放映されたものです。信徒講座のキリスト論のクラスでもご一緒に見ました。でタイトルが See you in the morning というタイトルになっています。 See you in the morning、 朝会いましょうという意味です。でどういう内容かというと、この藤井先生というのは、 牧師さんです。そして尊く用いられて、宣教師を長いことしておられましたけれども、その宣教地ブラジルで日系人教会がすごく成長しました。そして帰国後に国内の大きな教会に招かれて、さらに祝されていった素晴らしい器です。ところがこの方がお嬢様が癌になったということで、そのお嬢様がホスピスに入院します。そしてその時にいろんなことを考えたっていうのがこのビデオになっています。で、宣教地に行った時に何とか子どもにいい教育を受けさせたいという願いがあって、全寮制の学校に入れたということで、このお嬢さんもその全寮制の学校に5歳の時に入れられたということです。そしてそれが自分は親から捨てられたという思いになってずっと残っていたというのです。で、その寮での出来事なんですけれども、夜になると寂しくなった時に宣教師の方がそこに来て、そして夜に寝床で明日の朝また会おうねと最後に言ってくれる、 See you in the morning と言ってくれる、まあ、そんなことがこう言われていました。そしてお嬢様が病を得られて、この車に乗せて病院にこう送り向かいをしてたそうですけれども、その時に先生とお嬢様がこう2人でいろんなことを話したということで、そしてその時に聞いた、お嬢さんから聞いたことが、実は私はあのブラジルでこんなことを考えていたんだということをこう聞かされたというのです。そして先生はその時に本当に悪かったと、そんなこと知らなかった、だけど悪かったと言って詫びたと。それからこう心がずっと解けるようになってた。そしてだんだんとの時が進んでいって、会話もだんだんできなくなっていった中で、あの聴診器っていうのはすごくこうあの性能がいいということで、こうやって口元に近づけると聞こえるらしいですね。すごくよく聞こえるということで、でも言葉にもこうならないような時に、もう帰っていいと聞くといいよ、ここに言ってくれるのが聴診器を通して聞こえてくるというなんです。で、この先生はそういったことをきっかけにして、このホスピスでチャプレンの仕事をするようになります。そして入所してこられる方は必ずしもクリスチャンでなくても、じゃあまた明日お会いしましょうというふうに部屋を退くときに必ずそういうふうに言っていたということでした。 See you in the morning。 でもそれは先生にとってはまた明日の朝お話しましょうって意味以上の意味があって、それは永遠の意味も含まれているということなんです。先生はこのことを通して非常に大事なことを学んだと言っておられます。新学生の時は神各語りきと語れと教えられて、教会の活動にも打って出ることで集中したと。それも大切なことだと思うんですけれども、しかしこの先生が反省しとられることは、群れのお一人お一人の信仰魂の状態にどれだけ自分が向き合ってきたのか、そのことを思って、これは内面における革命的な変化だったというふうに言っておられます。そして自分は本当に魂に向き合った時に人に何かをしてあげられるような人間ではない、でもそもそもしてあげるって言い方自体が差別的ですけれども、何か自分ができる人間ではないってことが分かって、そしてありのままの本当に無力な自分を差し出す以外にないのだということに結論がいったと。それで病室で、私はあなたに何のお手伝いもできませんと言うそうです。そうすると患者さんはいいですよと言ってくれる、こういったことなんです。で、これはその根底にキリスト論があります。イエス様がどういうお方かという神学があるということなんです。打ち合わせなしで良い、でも See you in the morning ということだけはなんとなくみんな感じ取っている、これが私たちの人生の総括なのではないか。私たちはいろんなことを考えて打ち合わせしといてどうこう、でも神様の国ではそれはいらない、困った時にイエス様のところに行けばいい、 それしかないんだということでございます。今年度の締めくくりの時期を迎えています。困ったらイエス様のもとに行けば OK です。そして生涯の締めくくり、総括する時もイエス様のとこに行けば OK、 それだけです。そして See you in the morning、 また朝お会いしましょう。今日が最後の日曜日だとしても、また天国でお会いしましょう。 See you in the morning。 私たちは皆さん一人一人と打ち合わせをしたわけではないですけれども、また天国でお目にかかりたいと思います。行ってみたら川村だけいなかったと、そうならないように。私も困った時にはイエス様困りました、主の恵みによって生涯をこれからも進んでいきたいと思っております。ありがとうございました。
お祈りをいたしましょう。愛する主イエス様、あなたは私たちを大きな心を持って愛を持って包んでくださるお方でありますことを感謝をいたします。あなたにすべてをお委ねいたします。私たちの喜びも悲しみも失敗も全部ご存知で受け入れてくださる主よ、あなたが私たちを御国においても迎えてくださるお方であります。主はあなたを信じます、あなたを愛します、あなたに従っていきます。助けてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。